ございます。
おはようございます。
明けましておめでとうございます。いつもハイベイのためにお祈りくださって本当にありがとうございます。先ほどお祈りの中にもありましたけれども、昨年の9月、台風の被害を受けました15号でしたけれども、キャンプ場の屋根が何箇所か剥がれてしまって、その剥がれたところの下が水浸しになってしまってというような被害になりました。少しずつ工事が進んでいて、特に11月の終わりにいくつかの場所の建物に足場がかけられて、12月から何箇所か屋根が直し始められて、本館といわれるところは12月中に屋根が終わりました。雨が止まったので、その中の工事を今しているところです。天井を剥がしたり壁紙を剥がしたりとか、床も畳を上げてとか、そんなことをしています。2階が被害が、本館の2階というところの、部屋がひどかったんですけども、その、2階の水が1階にも来てしまったので、1階の天井もかなりカビが広がってたりしたんですね。その1階の、天井は、業者さんではなくて自分たちでやろうということで、私がですね、ジプトーンと呼ばれるこのくらいの、天井がいっぱい張ってあるんですけど、それを剥がして、貼るっていう作業を、先々週ぐらいですね行いました。毎日のように業者さんが来てくださって、屋根の工事やあと内装の工事をすでに進めてくださっています。今1月2月はほとんどお客さんがいらっしゃらないので、その工事に費やしていいのかなと思ってますけども、3月に、中旬ぐらいからですねキャンプがあるので、それまでには、工事を終えたいなと思って、励んでくださっていたので、ぜひ続けてお祈りくださればと思います。その3月のキャンプには壊れたところ全部直って、全ての建物が使えるようになったらと思っていますので、お祈りいただきたいと思います。そのような工事の中だったんですけども、冬のキャンプが年末年始に行われて、A キャンプというのが年末だったんですけれども、32人の高校生が、そして年明けてからのキャンプに36人の高校生が集ってくれました。今回は普段はあんまりしないんですけども、テーマをつけてですね、年末の方はパウロの生涯で、年始の方はペテロの生涯というような、そんな、テーマを持った学びで、本当に高校生たちが喜んで、過ごしていました。大きな怪我とか事故もなくですね、キャンプを守られたことを、感謝しています。私も千葉集会を月曜日に続けさせていただいてますけれども、千葉集会の高校生たちもそんなに多くないんですけども、元気に集会に来てくれています。その一人の子が、自分の友達を、クリスチャンじゃない友達を誘って、渋谷で行われたクリスマスの集会、そして1月の、成人式の日に行われた、イベントにですね、同じ友達を誘って2回来てくれて、その友達が先週の千葉集会にも来てくれたんですね。クリスチャンでない、高校生が本当に続けて来てくれたらなと思いますし、まず神様を求める思いが与えられて、語る御言葉に本当に反応して、いつの日か一日も早くクリスチャンとなって、その信じて救われてほしいなと思っています。誘った友達も本当にドキドキなんですね。その友達がこういうことを、伝道をどう思っているのかとか、いろいろ悩みながら、でも誘い続けて救われてほしいと思って祈り続けているので、ぜひ続けてお祈りいただければと思っています。では、先ほど皆さんに読んでいただいたところから、今日一緒に御言葉を味わっていきたいと思います。最初に一言お祈りをいたします。恵み深い天の父なる神様、尊いお名前を心から賛美いたします。新しい週を迎えました。週の初めの日、イエス様のよみがえられたこの日曜日の朝、もう一度あなたに招いていただいて、あなたに集めていただいて、あなたを礼拝する素晴らしい特権に預からせてくださることを 心から感謝をいたします。あなたを賛美し祈り、御言葉に聞き、あなたを礼拝しています。どうぞこの礼拝を通して、この時を通して、私たちの心を満たしてくださって、あなたの御力とまた安息で私たちを覆ってください。もう一度新しい力をいただいて、それらのところへと使わせていき、この1週間もあなたと共に祝福された1週間を歩むことができるように助けてください。今御言葉に聞こうとしています。主ご自身がお一人お一人に今日必要な御言葉を語ってくださるように、この癒しいものを清めて整えて、あなたの御用のために用いてください。これからの時もあなたにお委ねいたします。イエス・キリストの名前によってお祈りします。
アーメン。
この24章の前半の部分には、イエス様が再び来られる時の前兆などを語られました。そしてここで、偽キリスト、偽預言者のことをイエス様が語られています。23節と4節をもう一度お読みしたいと思いますけれども、すみません、私は新改訳の2017を使っているので、それで読ませていただきます。違いが多分あると思うんですけれども、その違いを楽しんでいただけたらと思います。23節から、その時誰かが、見よ、ここにキリストがいるとか、そこにいるとか言っても信じてはいけません。偽キリストたち、偽預言者たちが現れて、できれば選ばれた者たちをさえ惑わそうと大きな印や不思議を行います。ここにキリストがここにいる、そこにいるというふうに訳されていますけれども、原文ではここでは同じ言葉が使われているようです。新共同訳にはこのように書かれていて、見よ、ここにメシアがいる、いや、ここだというふうになっているようです。あちこちでメシアはここだという声が聞こえてくるということです。でも、あちこちでここだ、あそこだと言っているということは、少なくともどれかは嘘だということになります。時代的にローマの支配にあって希望を失っていたユダヤの民、彼らは絶望、苦しみ、そういったものを日々抱えていました。そこから解放してくれる人を、この世を分かる形で変えてくれる人を絶望していたわけです。だからこそ偽キリスト、偽預言者に惑わされないように、そういった時代につけ込んでくる偽キリスト、偽預言者がいるからというふうにイエス様は警告しているわけです。人々が弱った心の状態の時につけ込む者たちがいる、大きな印、不思議、そういったことを見せて惑わしてくる、だから気をつけなさいとイエス様が警告しているわけです。実際に当時、偽キリスト、偽預言者が次々と出現していたようです。神様から使わされてもいないのに、自分は神の啓示を受けたと大胆に宣言し、神の力を授かっているメシアだとまで自分で言い張る。こんな大胆な主張は見分けることがさほど難しくはなかったようです。なぜなら、そういった人たちのやっていることは強烈な自己顕示であって自己主張に過ぎなかったからです。十字架の死にまでも従われた主イエス様の姿とはあまりにも違いすぎる、全く正反対の姿でした。でもその本物のイエス様が 偽物として扱われてしまって、結果的に捕らえられ殺されてしまったわけです。今日の教会にもカルトが入り込んできている。特に韓国の教会は大きな打撃を受けていると聞いています。牧師の権威が強くなって信徒が食い物にされていく場合があります。まるで主人と奴隷のような関係が作られてしまって、牧師は俺はキリストの代理だ、化身だと言い張る、権力を誇示する、そんな姿のようです。確かに神様に立てられた器として敬う、従うということは大事です。でも必要以上に権力を振るうという、そんなカルトが横行してしまっている、そのゆえに教会が打撃を受けている、そんな姿が韓国の教会であるようです。大きな印不思議を求めすぎてしまって、その奇跡に心を奪われてしまう、そんな姿があるようです。だからこそ今日の私たちも偽キリスト、偽預言者に、異端に、カルトに気をつけていきたいものです。私たちが見分けるという、そういった目を養っていくことが必要になってきます。そういった姿は分かりやすく現れてくるというのです。27節と28節を読みしたいと思います。人の子の到来は稲妻が東から出て西にひらめくのと同じようにして実現するのです。死体のあるところにはハゲタカが集まります。稲妻やハゲタカが出てきますけれども、メシア、キリストの出現というのは誰の目にも明らかだとイエス様は言われます。知らない間に気がつけば来ていたというのではなくて、誰の目にも明らかになる。イエス様も多くの人に気がつかれました。多くの人がイエス様の存在を気にかけたわけです。そして多くの人が、受け入れたという面もありましたけれども、多くの指導者たちに気に入らなかった、気に入られなかった。そのためにイエス様は十字架にかけられ、殺されてしまったわけです。イエス様の存在、なされた奇跡、語られた言葉、そういったことは多くの人たちの存在に影響を与えました。目立たない地味な存在ではなくて、目立つ分かりやすい、そういった存在であったわけです。再びイエス様が来られる時にもそうであると思います。このイエス様を待ち望んでいる彼らはしっかり見分ける目が必要でした。私たちも再び来られるイエス様、キリストを待ち望んでいますけれども、残念ながらユダヤ教徒の方々は今もメシアを待ち望んでいるわけです。メシアはまだ来ていない、これから来る、今なおメシアを待ち望んでいる方々がいる、真剣に待ち望んでいます。でも私たちはイエス・キリストこそメシアと信じています。この私たちが今手にしている聖書に記されているイエスこそキリストであり、メシアである、神の子であり神だと信じているわけです。そしてこのキリストの言葉が神の言葉であり、私たちの魂を救いに導き、魂を養っていくものだ。だからこそこのキリストが再び来られることを私たちは待ち望んでいます。この後のところ、 29節からのところにそのことが書かれているので、まあ、できたら次回そのことを学びたいと思っていますけれども、私たちはキリストはすでに来ている、メシアは来ている、このキリストが救いを完成し再び来られる、このキリストが語られた言葉、これが私たちの魂を養い、また魂を救いに導いていくということ、それは分からなかったことではなくて、分かりやすく私たちに示されているということです。さて、このキリストは今どこにいらっしゃるんでしょうか。イエス様は約束されました、開かなくても結構ですけれども、マタイの最後の大宣教命令を今お読みしたいと思います。マタイ28章19節20節。ですからあなた方は言って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。父、子、聖霊の名によって彼らにバプテスマを授け、私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。復活されたイエス様は弟子たちに語られたわけです。あらゆる国の人々を弟子としなさい、そのためにあなた方は行きなさい、出て行きなさいと。彼らが彼らの力でやるのではなくて、見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます、世の終わりまでいつもあなた方と共にいますとイエス様は約束されました。素晴らしい約束です。福音を伝えなさい、伝えなさいと命令されたわけですけれども、ただ伝えよと言っただけではなくて、世の終わりまでいつもあなた方と共にいるから、私の力で私と共に伝えなさいと言っているわけです。この約束は今私たちに有効でしょうか、無効でしょうか。確かにイエス様の弟子たちに語られた言葉です。弟子たちだけの約束なんでしょうか。2000年経っています。でも今生きる私たちにもイエス様は語られている、そう信じます。イエス様は世の終わりまでいつも私たちと共にいてくださる、だから私たちも出て行ってあらゆる国の人々を弟子とすることが求められている。私たちの力でするのではなくて、いつもいてくださる主と共に宣教をしていく。いつも共にいてくださる主、本当に素晴らしい約束です。イエス様が救い主である、私の罪のために死なれたということを信じることが大事ですが、それだけではなくて、主はいつも私たちと共にいてくださると信じることが私たちの大切な信仰の一つではないかと思います。いつも共にいてくださるということを私たちがいつも意識していることが大事です。でもそうでない時があります。主がどこかに行ってしまわれた、主は私と共にいてくださらないと思ってしまう、思えてしまう時、むしろ今は一緒にいないでください、ちょっとあなたから離れていたいですと私たちが思ってしまう時、でもそんな時にも主は共にいてくださると約束しているわけです。私たちが意識していなくても、極端なこと言うと私たちが主を忘れていても、あるいは主を無視していても、主はいつも共にいてくださると約束しているわけです。私たちの事情、思いに関係なく共にいると約束しているわけです。パウロの言った言葉、ガラテヤ書の2章20節の有名な言葉ですが、お読みします。もはや私が生きているのではなく、キリストが 私のうちに生きておられるのです。今私が肉において生きている命は、私を愛し私のためにご自分を与えてくださった神の御子に対する信仰によるのです。ガラテヤの2章20節大変有名な御言葉ですけれども、キリストが私のうちに生きておられる。パウロは大胆にそう告白しました。キリストは確かに死なれました。でも確かによみがえられました。確かに天にお帰りになりました。でも私のうちに生きておられる。私が生きているというよりは、私のうちにキリストが生きてくださっている。パウロは大胆にそう告白したわけです。先ほど使徒信条を共に告白いたしましたけれども、使徒信条の中で主は聖霊によ よりて宿り、乙女マイアルまでポンテオピラトンの苦しみを受け、十字架につけられ死にて葬られ黄泉に下り、3日目に死人のうちより蘇り天に上り、全能の父なる神の右に座したまえり、賢いで来たりて生ける者と死ねる者とを裁き賜る。我は聖霊を信ずと告白していくわけですけれども、イエス様は確かに死んで葬られました。でも3日目に確かによみがえられました。天に昇られ、全能の父なる神の右に座しておられます。そして再び来られる。ローマの他のところでは、8章のところでは、誰が私たちを罪ありとするのですか。死んでくださった方、いやよみがえられた方であるキリストイエスが神の右の座につき、しかも私たちのために取りなしていてくださるのです。そう書かれています。確かにキリストは天にお帰りになって、神の右の座につき、私たちのために取りなしてくださっている。キリストが私たちと共にいてくださる、それは間違いありません。でも具体的にはイエス様はもう一人の助け主であられる聖霊を私たちに与えてくださっています。ヨハネの14章16節、そして私が父にお願いすると、父はもう一人の助け主をお与えくださり、その助け主がいつまでもあなた方と共にいるようにしてくださいます。聖霊が、助け主が私たちと共にいてくださる。キリストも聖霊も同じとも、三位一体の神様ですから言えますけれども、聖霊が私たち一人一人に今与えられている、それも間違いない事実です。キリストが私のうちに住んでいてくださっている。聖霊が私たちに与えられている。確かにキリストは天におられる、でも私のうちに住んで私と共にいてくださるとも言えます。その聖霊が私たちに、キリストが私たちに聖霊を与えてくださっていて、聖霊なる神様が私たちと共にいて、私たちの歩みを助けてくださり、守ってくださり、祝福してくださる。だからこそ、その与えられている聖霊、御霊の実を結んでいく生き方を神様は私たちに求めてくださっています。それを願っておられる。ガラテヤ書5章の22節23節にはその御霊の結ぶ実が書かれています。しかし御霊の実は愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制です。このようなものに反対する律法はありません。私たちに聖霊が与えられていますから、 私たちはその聖霊の豊かな実を結ぶことができます。もちろん私たちの力ではできません。御霊の力によって実を結ばせていただけるわけです。でも確かに聖霊が与えられているので、その聖霊の力に頼って生きるならば、その実を私たちの力ではなくて神様の力で結ばせてくださると約束してくださっているわけです。だからこそその御霊の実を結んでいく生き方を私たちは求めていきたいと思います。御霊が与えられている、聖霊が与えられている、与えられているだけではなくて、その御霊の御霊に満たされて御霊の結ぶ実を結んでいく生き方を求めていく、キリストと共に生きる生き方、それはキリストが与えてくださっているもう一人の助け主、聖霊に満たされていく生き方です。私たちはイエス様によって救いをいただきました。そのイエス様を信じていきます。イエス様こそ私の救い主です。私の主です。私はそのしもべにすぎません。そのイエス様が私たちに今御言葉を与えてくださる、この御言葉に私たちは力を得て歩んでいく、御霊の実を結んで歩んでいく、どのように生きたらいいのか、私たちは今この聖書が与えられているので、聖書に従って生きることが求められています。御言葉から離れて生きているならば、残念ながら実を結ぶということはできないでしょう。でも御言葉にとどまり、御言葉をまず読み、御言葉にとどまり続け、御言葉を実行して生きるならば、自然と御霊の実を結んでいく生き方になるはずです。ですから、私は高校生にも、ね、デボーションを毎日するようにと勧めていますけれども、毎日御言葉を読み、御言葉に生きるという歩みをさせていただきたいと思います。もちろんこの日曜日にいただく御言葉も本当に大きな力になります。でも日曜日に1回だけいただいて終わりではなくて、日々私たちは御言葉を読み、御言葉に歩んでいく必要があります。その時に私たちは必ず御霊の実を結んでいく生き方になっていく。御言葉に生きるというのは、この聖書の言葉全部を知って、その全部を守らなければいけないというふうに思ってしまうとすごくプレッシャーですけれども、確かにそれがいいと思いますけれども、でも全部知って全部行うということは本当に大変なことです。でも今日与えられた御言葉に生きていく、今日与えられた御言葉を行っていくということの毎日の積み重ねが御言葉に生きていくということではないかと思います。もちろん昨日の御言葉はどうでもいいということではありません。今週与えられた御言葉にも生きます。でも今日与えられた御言葉に生きていくということを毎日積み重ねていくことが御言葉に生きていく、そういう生き方は必ず実を結んでいく、御霊の実を結んでいく生き方になるはずです。主がそうさせてくださる、そういう生き方はたとえ試練や、苦しみ困難があったとしても、私たちにはそういうものが起こってきますけれども、ないのではなくて試練が与えられます、苦しみや困難が与えられますが、喜べない状況であったとしても喜べる、いつも喜んでいなさい、絶えず祈りなさい、すべてのことについて感謝しなさいと言われている御言葉も実行していく生き方になっていくはずです。御言葉に生きる生き方が私たちの証ともなっていくはずです。そうならないはずがありません。この世の御言葉を知らない、御言葉に生きていない人たちと同じ生き方であるはずがないわけです。私たちは御言葉に生き、神様に従い、 神様を大事して生きる生き方になっていきます。この世の価値観とは違う生き方になっていきます。そういう生き方は他の人とは必ず違う生き方になってきますから、その違いが証となってくるはずであるわけです。たとえ試練や苦しみ困難の中にあっても、主を喜び感謝にあふれている、そんな生き方、身を結んでいく愛、喜び、平安、寛容、親切、善意、誠実、柔和、自制の身を結んでいく生き方、そういった生き方が証となり、私たちがその使わされているそれぞれの場所で主のために生かされていく生き方になっていくわけです。もちろん語るべき時には大胆に言葉で語って証をする、福音を伝えるということも大切です。でも私たちの生き方が他の世の中の人たちと違う証となる生き方となっていくことも、素晴らしい証の伝道の生き方ではないかと思います。私たちが本当に御言葉に満たされて、キリストと共に与えられている聖霊に生かされていくときに、豊かに身を結んでいく生き方になっていく。今週も使わされたそれぞれの場所で地の塩として、世の光として歩んでいきたいと思います。そのためにも毎日御言葉を開いて、その御言葉に生かされていく。キリストは私と共に生きてくださっている、聖霊が私たちに与えられている、だから身を結ばせていただける、そういった生き方を今週もそれぞれの場所でさせていただきたいと思います。ではお祈りを捧げします。天の父なる神様、御言葉をありがとうございます。私たちの罪のためにイエス様は本当の救い主であったにもかかわらず捕らえられ、十字架で死なれました。私たちの贖いを成し遂げてくださいました。偽キリスト、偽預言者が横行している、そんな時代でもあります。私たちは正しく見極めて本物に従って生き続けることができるように、私たちの信仰を支えてください。教会を守ってください。また日々御言葉に歩むことができるように、キリストが私のうちに生きておられる、キリストは今もいつも共にいてくださる、そう信じ続けることができるように、与えられている聖霊に生かされ、その御霊の実を結んでいく生き方ができるように、私たちを励ましてください。使わされたそれぞれの場所で地の塩、世の光として今週も歩み続けることができるように、私たちの周りにいる、まだあなたのことを知らない、背を向けて滅びに向かっている、そんな方々に私たちは生き方を通して、またチャンスがあるならば大胆に言葉を通して語っていくことができるように、福音を伝えていくことができるように、私たちを用いてくださるようにお願いをいたします。この1週間あなたにお委ねします。イエス・キリストの名前によってお祈りします。